お元気ですか？羽鳥淳二です。昨日はですね、パウロが死んだ後に神様から復活の体を与えられるということを知っていると、ね、復活に対するもう確信を持っているということを申しました。私たちの肉体は老いていく。これどうしようもないことだと。そう思います。外なる人は確かに年を取っています。しかし、内なるものは、神様の恵みによってますます成長し、そして神様に近づいていくことができる。ね。昨日はフェニー・クロスビーのお話をしましたけれども、有名な大統領のアダムス大統領という方がおりますけれども、この方がですね、年を重ねてまいりましたときに、あると聞かれたというんですね。最近いかがですか？そうしますと、ああ、元気ですよ。ね。I feel fine。ね。そう言ったというんですね。どうも私の古い家の方はもうガタが来てましてね、それこそ屋根瓦は飛んでしまい、土台もどうもぐずぐずっていう風な状態ですけれどもね、ミスター・アダムスはとっても元気です。ありがとう、そう言ったというんですね。私たちのこの地上の土の家でしかないこのものはガタが行くかもしれません。しかし私たちの中にある私たち自身ね、特に私はこう最近そのことを強調してるんですが、魂、それが私自身なんですよ。あなたの魂、それがあなた自身なんです。それはいつでも神によって新しくされていく、力づけられていく、も決して老いることのない、ね、年が経てば経つほど神様に近づくことができる、そういう恵みを持っているんです。ですから私たちは老いるという、肉体がだんだん弱っていき何もできなくなっていくという事実をそのまま信仰を持って静かに受け入れようじゃありませんか。そして魂には老いがないんだということ、魂は神の前に、救われている魂は永遠の望みを持っているんだということを本当に知っていきたいと思います。パウロは言っているんです。5章の2節、私たちはこの幕屋にあってうめき、この天から与えられる住まいを期待と望んでいます。マギ博士は、私たちはこの肉体でうめいていると言っています。本当にこの肉体のために私たちはいろいろの苦しみをこの背負っているかもしれないんですね。マギ博士は牧師を辞めたときに教会の書斎が使えなくなりまして、それで、自宅のですね、アメリカではだいたい牧師は教会に住むのではなくて別に、自分の家を持つのが普通ですけれども、その自宅のガレージの上に書斎を作ったんですね。つまりこう登っていかなきゃならない。それを登るたんびにですね、どっこいしょとかなんとか言うんでしょう。やっぱりこのミセスがね、奥様が気にして、あんたそんなにこのうなり声を上げないでちょうだい。その時にマギ博士は言ったというんですね。何言ってるんだ。私がこのうめいてるのは聖書的なんだぞ。パウロも私たちはこの幕屋にあってうめくと言ってるじゃないか。聖書的なんだぞと言ったというんですね。このうめいてるのが聖書的だって、これいいじゃありませんか。ね、その現実をね、聖書にもそう書いてるんだから当たり前じゃないかとこう受け止めているところに、マギ博士がですね、その年を取られてなお全世界の魂のために働き続けておられる、肺がんの手術をされていながらですね、 そういう体を持ってなお使えておられるところの、そういう素晴らしい活力があると思うんですね。私たちも肉体の苦しみを感じたときにね、これ聖書的なんだと、そう言えるようになりたいじゃありませんか。本当にそういうふうに老いを捕まえて、老いというものを受け止めて、そしてその向こうに無限に開けるところのこの望みというものに目を注ぎたいと、そういうふうに思うんです。私たちはこの幕屋にあってうめき、この天から与えられる住まいを期待と望んでいます。それを来たら私たちは裸の状態になることはないからです。そうです、私たちは今この不十分な肉体の中で、いろいろと罪の欲望に負けたりですね、あるいは死のためにやらなければならないことができなかったり、不十分なことばかりです。しかし天から与えられる住まいを着ることができるんです。そしてそれを着たら裸にならない、これ興味深いことですね。いつの日か主が来られて空中で私たちを迎えてくださる。そしてその見舞いに立つときに私たちはイエス・キリストの義を着せられるんです。裸じゃないんですね。アダムは神様の掟に従いきれなかったときに自分が裸だということに気がつきました。しかし私たちが主の前に立つときに裸ではない、神様から与えられたイエス・キリストの義を着せられるんですね。しかし全ての人がその義の衣を着せられるんじゃない、そのことを覚えておいてください。お年寄りの皆さん、あなたには希望があると私は申し上げました。しかし全ての人が死んでも大丈夫なだというんじゃないんです。パウロは言いました。ロマ書の4章の25節に、主イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義と認められるためによみがえられたからです。これが私たちの義です。このお方を信じた者のみが主イエス・キリストの義を着ることができるんですね。ある人々はその神様が備えてくださった義を受け取らないでイエス・キリストを拒みました。あのイエス様がなさった例え話、あの素晴らしい結婚式に招かれた人の中に礼服を着てない人がいたのでつまみ出されたということがありますが、その礼服というのはそこでちゃんと備えられていたんです。貸してくれたんです。それを着ないで入っていったんです。それで裸にされたんですね。神様は私たちのために義の衣を備えていてくださる。私たちはそれを着ていますか。ですから聖書は教えているんです。復活というのにはいくつかの種類があるということ。人の働きの24章の15節、いいですか。人の働きの24章の15節、パウロの説教の中の言葉です。彼は言っています。また義人も悪人も必ず復活するという、この人たち自身も抱いている望みを神にあって抱いております。義人と悪人のこの復活があります。しかしその中でヨハネの福音書の5章、その復活の意味が違う、それがあるんです。ヨハネの福音書の5章の29節、イエス様のお言葉ですが、善を行った者はよみがえって命を受け、悪を行った者はよみがえって裁きを受けるのです。違うんです。義人と悪人ともによみがえりますけれども、その復活の意味が違うんですね。ここでちょっと聖書が記しているところの裁き、 ジャッジメントというものについて考えてみるのも意味深いことだと思います。いくつかの裁きがあるんです。第1番目の裁き、いいですか。第1番目の裁き、それはイエス様が十字架の上で負ってくださった裁きです。先ほどお読みいたしましたヨハネの福音書の5章ね、そこの少し前のところですけれども、ちょっと私閉じてしまったのでまた開けなければなりませんけれども、ヨハネの福音書の5章の24節、まことにまことにあなた方に告げます。これはアーメンアーメンという言葉です。これは本当のことだぞとイエス様はおっしゃるんですね。まことにまことにあなた方に告げますという訳はこの非常に弱すぎる訳だとある人が言いました。そうなんです、本当ですよって言うんです。私の言葉を聞いて私を使わした方を信じる者は、神を信じる者は永遠の命を持ち裁きに遭うことがなく死から命に移っているのです。イエス様が私たちの代わりに十字架の上でその裁きを受けてくださいました。そのゆえに私たちは逃れることのできる裁きがあります。それが第一です。イエスキリストの上に下った裁きです。第二番目、自分自身によってなされる裁き。変ですけれどもね、ジャージメントといえばわかるでしょう。自分で自分を裁くというね。これはコリント人への手紙の第1の11章で、学びましたよね。11章の31節。しかしもし私たちが自分を裁くなら裁かれることはありません。つまり自分が本当に反省して罪を悔い改めるということがあるならば、神の裁きを受けなくてもいいんだ。しかし、自分のことをいい加減にしておいて、罪をそのままにして神の前に出るということは、これは問題ですよと言うんですね。第一が、イエス様が私たちに代わって十字架の上に受けてくださった裁きです。第二番目が自分自身の裁き、良心によるところの裁き。第三番目、信者への懲らしめのための裁きというのがあります。これは皆さんよくご存知でしょう。ヘブル人への手紙の12章に記されています。神様が私たちを愛していてくださるがゆえに私たちに与えなさるところの裁き。ヘブル人への手紙の12章の6節、主はその愛する者を懲らしめ受け入れるすべての子に鞭を加えられるからである。愛するがゆえに私たちを懲らしめられる、そういう裁きがあります。第4番目、それはクリスチャンの行為に対する裁き。これはちょっと先に学びますけれども、コリント人への手紙第5章の10節、なぜなら私たちは皆キリストの裁きの座に現れて、善であれ悪であれ各自その肉体にあってした行為に応じて報いを受けることになり、受けることになるからです。これは間もなく学びましょう。第5番目、それがイスラエルの裁き。第6番目が異邦人のに対するところの裁き、まあ、諸国民への裁きとも言いますね。第7番目が堕落した御使い、サタン悪霊に対するところの裁き。第8番目が最後の世の終わりの白い御座におけるところの裁き。このね、5番目から8番目まで、これは黙示録の中で私たちが学んでまいります。こういうふうな私たちにいろいろの裁きがあるんですね。どうでしょうか。あなたはあなたの罪は一番の裁きに合っているでしょうか。つまりイエス・キリストがあなたの代わりに裁かれているでしょうか。あなたは自分自身を反省してみてその罪を認めて神様の前に出てるでしょうか。神様の愛のゆえの訓練を本当に受けて神に従おうとしているでしょうか。このそしてクリスチャンとして神様からの報いを受けるために生きてるでしょうか。この4番目までのことがクリスチャンにとって意味のあることです。 あと 5番目が5、6、7、8は、これは私たちに直接関係のないことですね。とにかく私たちは義の衣を着せられ、そして神の報いを受けるような生き方をしているかどうか、そのことを知りたいと思うんです。特にお年を召した方々、あなたは神の前に立つ準備ができていますか？イエス・キリストの十字架を信じて義の衣を着せられていますか？神の裁きを受け滅びるとしたら、それは神様の責任ではありません。その人自身が自分で選んだ道なんです。どうかそのことを覚えていただきたい。パウロは私たちは裸の状態になることはないとはっきり言っています。イエス・キリストの義の衣を着た者は裸の状態にとどまることは絶対ないんです。4節、確かにこの幕屋の中にいる間は私たちは重荷を負ってうめいています。それはこの幕屋を脱ぎたいと思うからでなく、かえって天からの住まいを着たいからです。そのことによって死ぬべき者が命に飲まれてしまうためです。確かに我らはうめき重荷を負ってますね。しかしそれは裸にされるから、それで苦しんでるんじゃないんです。私たちはこの靴べき肉体を持っているから重荷を負ってそのためにうめいてるんです、ね、そしていつの日かこのどうにもならない肉体を脱ぎ捨ててキリストの義を着せられる天からの住まいを着ることができる、死ぬべき者が命に飲まれてしまう、それはなんという素晴らしい希望でしょうか。5節、私たちはこのことにかなうものとしてくださった、私たちをこのことにかなうものとしてくださった方は神です。神はその保証として御霊をくださいました。これだけの資格があると認めてくださったのは神様なんですよ。神様が認めてくださったんですから、周りが何と言おうとですね、自分が少々ダメだと考えようと、それが何ですか、神様がかなうものとしてくださった。そのために保証として御霊をくださったんです。保証っていうのはいつでも申し上げてますけどね、頭金です。頭金払うとその後の支払いも完全にしてくれるという、そういうことは必ず約束があるわけですね。イエス様は今ここでこの弱い壊れやすい私たちの肉体の中に、この中にですよ、聖霊を与えてくださっています。聖霊は手付けです。権利金です。キリストは私たちをあがなって、すでに聖霊を権利金として手付けとして私たちのうちに住まわせていてくださるんです。そして間もなく私たちはこの古い家から引っ越して、空中でイエス様の前に立った時に、その新しい家を与えられて、その中に入ることができるんです。ね、本当のマイホームの頭金はイエス様がもうすでに払ってくださいました。そしてね、その日には完全にイエス様が払ってくださって、私たちに権利書を与えてくださる、ね、それは素晴らしいことです。6節、そういうわけで私たちはいつも心強いのです。ただし私たちが肉体にいる間は主から離れているということも知っています、ね、ですからどんなことが起こっても私たちは本当に、がっかりすることがないんです。今私たちが肉体の中にいるときには、それこそ傷だらけです。いろいろなことが起こるでしょう。本当に主と共になれない、いろいろな問題があります、ね、私たちが肉体にいる間は主から離れているということも知っています。ですけれども私たちは心強い。なぜか、仲介付きの聖書の仲介にこう書いてあります。肉体を持っている間は主の身元にいることはできない、しかし信仰によって霊的に共にいることはできる。 ですから私たちは心強いんですね。さて7節、確かに私たちは見るところによってではなく信仰によって歩んでいます。どうしてパウロはこの体を離れて主の御前に出られるということを確信していられるんでしょうか。それは彼が信仰によって歩んでいるからです。私たちはただ神の言葉によって神を信じているんです。聖書にそう書いてあるからそうなんです。神様がそうおっしゃってくださったからそうなんです。神様がアーメンアーメンと言ってそれは確実だよとおっしゃってくださったから私たちもアーメンということができるんです。信仰というのは神の言葉を、神のお約束を信仰によってそのまま握りしめることですね。確かに私たちは見るところによってではなく、見るところはですね、疲れが出てきたりもう嫌になりますよね。ですけれども信仰によって神の御前に立つことができるということを私たちは確信をして、どんな時にも心強いんですよね。そして8節、私たちはいつも心強いのです。そしてむしろ肉体を離れて主の御元にいる方が良いと思っています。肉体の中にとどまることと主の御元にいることがこの比べられています。ここで魂は不滅であるということを私たちの心の中に叩き込んでおきたいと思いますね。魂は主の御元に死んだ時に直ちに主の御元に行きます。私たちの体は墓の中で休みます。そしてまたその体は変えられるんですね。瞬く間に化するとね、そうありますけれども、主に似たものを復活の体と変えられるんです。死を経験しない人もいます。その人はその肉体を持ってまでその肉体が復活の体と変えられていくんですね。これはコリント人への手紙の第1の15章を学んだ時に私たちが知ったことですね。15章の51節、聞きなさい、私はあなた方に奥義を告げましょう。私たちは皆が眠ってしまうのではなく皆変えられるのです。これ死なない人です。死んだ人は何ですか。朽ちるものは必ず朽ちないものを着なければならず、死ぬものは必ず死を着なければならないからです。こう飛ばしてしまいました。52節に復活して、そして変えられると書いてありますね。みんな変えられるんです。肉体は眠り、そしてその肉体が復活し変えられるんです。コリント人への手紙の15章第1のですね、15章を学んだ時に、この復活というのは起き上がるということであって、魂の霊の復活というのじゃない肉体の復活なんだということを申しましたね。私たちはその復活の信仰によって歩んでいくんです。その信仰を持っているからこそパウロは死を恐れないで歩むことができた。日本人が言う死を恐れないというのとだいぶ違います。日本人は死んでしまえば何もかもおしまいだ、だからというんですね。ですから心の底の不安というものは実は覆うべくもない。ですからできるだけ死のことを考えまいとする、それが日本人です。しかしパウロは堂々と死に直面し、その死の事実を受け入れ、しかもなおその向こうにある望みのゆえに、死に勝っていくことができたんですね。さて、9節、そういうわけで肉体の中にあろうと肉体を離れていようと、私たちの念願とするところは主に喜ばれることです。念願するという、ね、この言葉英語では働くとなっていますけれども、名誉と思う、野心を持つというふうな、あるいは熱心に努めるというような意味です。私たちに野心があるでしょうか。私たちの野心というのは何かというと、主に喜んでいただきたいということです。それが私たちの野心です。そういう意味で、私たちは野心家になりたい。もっと神様に喜ばれるものになりたい。もっと主のために働きたいと、そう願うべきです。それでは、この続きですね。明日また学びましょう。お祈りいたします。愛する主よ、私たちが信仰によって歩むことができるように、そして主を喜ばせるために生きることができるように、私たちに力を与えてください。尊い我の主イエスキリストの名を通し、感謝し信じてお祈りいたします。アーメン。